高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらく裁判員制度、裁判員裁判の話をしてまいりました。今回は交通問題の話に入ってみたいと思います。4月の中旬にこういうメディアの報道があったの、皆さんご記憶でしょうか。車同士が衝突をして、センターレーンをはみ出した方の助手席の乗員が亡くなった、正面衝突という事故になるわけですが、センターレーンをはみ出して対向車線に入り込んだ方の車の助手席に乗っていた方が亡くなったという、そういうケースで、法律にのっとって自分の車線をきちんと直進してきた車、つまり対向走行車両といいますが、対向走行車両にも責任があるという主張をして、このセンターラインをはみ出した方の車の助手席に乗っていて亡くなった方のご遺族が、この対向車側を相手にして損害賠償請求を求めたという、そういう事件があって、で福井地裁で、その対向走行車両に過失があるないということが断定できないという判断をした上で、あるともないとも言い切れないという結論になったとした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があるということを定めた自動車損害賠償保障法という、この法律に基づいて賠償義務があると、こう認定した、そういう話でした。センターラインをオーバーして入ってきた車に対しても責任を負うことがあるのかということで、ずいぶん話題にされた事案です。でこの対向車側には4000万ほどの賠償が命ぜられたということになったわけですけれども、報道の中にあったのは、もらい事故でも賠償義務を負うというようなタイトルが目立ったと思います。もらい事故というのは、つまり被害者ということになるわけですが、こういう場合には加害被害ということで、被害者というふうに断定することがまたできないという判断ですから、もらい事故でも賠償義務を負うという表現は判決の内容を適切に表示したタイトルではないと私は思いますけれども、本来走るべき車線を走っていた車も、センターラインを越えてきた、つまりそういう意味で言うと違法走行車両に対して責任を負うことがあるのかと、こういう意味では ある種の違和感を持って受け止められたというのは分からないことはない、そうは思います。でしかしこれはケースバイケースという言葉がありますけれども、どういうケースだったかということを克明にと言いましょうか、正確に明らかにしないとなかなか判断がしにくいので、その事実関係を詳細に知らない私が乱暴な議論をすることは慎まなければいけないと思いますけれども、例えば自分自身が違法であれば、その相手方というのは合法で、相手方は常に被害者で、違法運転者は常に加害者ということになって、100ゼロというような責任関係になるのか、こういうふうにもし問われれば、それは違うというふうに私も答えます。でこの判決もその流れの中で捉えられる可能性があるケースだという意味では、私はあまり驚かない。例えば例を挙げて考えてみていただきたいと思うんですが、自分は 自分の走行車線、正規の走行車線をきちんと走っていた、直進をしていた。そうすると遥か先方から車が走ってくる、自分の車線を走ってくるから当然違法走行ということになる。しばらく行けば正面衝突の可能性もある。しかし自分は大型ダンプであり、向こうから来る車はどうやら軽乗用車のように見える。仮に最悪正面衝突したとしても、こちらの損傷は差したるものではないけれども、向こうが困るだけだ。こういう判断のもとに速度を落とすこともなく、またパッシングをすることもなく、クラクションを鳴らすこともなく進行を続けた。その結果、その軽乗用車らしい小型の車は正面衝突をしてしまい、結果はまさしく軽乗用車の運転者の方が死亡してしまったとか、乗員が大怪我をしてしまったとかいう被害が先方に発生したとする。で、こういう場合に相手の車の運転者とか、あるいは乗員というのは、正規走行をしていた大型ダンプの運転者に対して、あるいはその車の保有者に対して責任追及できないのかというと、場合によってはできるというふうに、通常の法律常識では考えます。それはどうしてかというと、自分は正規の交通の規制ルールに従って直進走行していたとはいえ、まっすぐ正面の先方から自分の車線を、先方の車にすれば対向車線をということになるんですけれど、走って近づいてくるという車があるとすると、何が起こったのだろうと、まず普通は考えるであろうし、考えるのが常識、期待されるところでもある。もしかすると居眠り運転してるかもしれないし、あるいは何か病的な要因があってコントロール不能になっているのかもしれないと、注意を喚起するということをしていいはずだと。パッシングをしてはどうか、クラクションを鳴らしてはどうか、あるいはどうしてもそれでも直進してくるようならば、少なくとも衝撃の威力を小さくするために自分の車を減速させたり停止をさせたりするというようなこともあってもいいかもしれない。そこまでのことは求められないかもしれないけれども、それはその時の状況によって決まるというようなことがあるだろうと思います。まあ、そういうようなことを考えてみると、もらい事故というような表現で、事故を見てしまったりするというのは、事案の実態には合わないことがあるという話ですね。そのことにはお気づきいただけると思うんですが、どういう状況でこの事故が起きたのかというところをよく見て、そして、責任というのを考えないといけない。で、その上でもう一つ大事なことは、この先ほどご紹介をした自動車損害賠償保障法、略して自賠法というようなことを使うこともありまして、皆さんもお聞きになられたことがあろうかと思いますけれども、この自賠法3条の規定、機会があったらネットなどでご覧になっていただければと思うんですけれども、事故のために自動車を運行のように供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。こういうことを言っています。ただし、事故及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、並びに自動車に構造上の欠 患または機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでない。つまりそういう証明をしたときには責任を免れることはあると言ってます。これなかなかこの正し書きを実行することは難しい、ほとんど不可能に近いということで、まあ、ありてにて言いましょうか。簡単に言ってしまえば、自動車を走らせているものというのは、その走らせていることによって人に命や健康の障害を起こさせてしまったときには賠償責任があると書いてある。もらい事故とかあるいは加害事故とかそういう表現をしていない、そういう状況のもとでも責任を負うということが広く認められていて、それが免れる、それを免れることができるのは極めて限られた場合に、極限されてしまう、こういう法律なんですね。そこで、自賠法を適用すればこういう場合の運転者が自身の走行は正規の走行であった、合法的な走行であったと言っただけでは責任を免れ得ない場合があるということはお分かりいただけると思います。先ほど申し上げたのはそういう自賠法の適用ということを考えなくて、民法という法律の中での不法行為責任、そういうレベルで考えてみても責任を負わなければいけないということがあり得て、一層のことと言いましょうか。なおのこと自賠法の規定によればその責任が問われてしまうということがもっと固められるような法律構成になっている、こういうことになるんですね。でこの国、日本の道路交通の中で非常に大きな特徴はこの自賠法という規定が交通事故による被害者を救済するということを大きな立法の目標として作られたという経緯がありまして、交通事故で健康を害したあるいは命を落としたというようなことになったときに、その結果の悲惨さを考えるときには救済をできるだけ拡大をしておこうという目的というんですが、のもとにこういう制度が仕組まれました。したがってこの制度をやめろという議論になるのであればまた論議は別でありますけれども、そしてまた私が先ほど申し上げたような事例を検討した場合にもそれももらい事故ということでいいのではないかというような議論を通すということになればまた別論ですけれども、仮にそういうような議論になっていくとすると、この国の交通事情の実態を考えると、交通事故で命を落としたり健康を害したりあるいは物件事故の被害者の皆さんも含めて被害の救済ということが大きく損なわれてしまって、それはまた別の混乱とか困難を引き起こすことになるのではないかという気もします。そういう意味でこの事件、今回の事件の内容を詳細には私は知らないということがありますけれども、一般論を申し上げる限りでということにはなるのですが、こういう判決もあり得るのだということはお分かりいただければと思います。今日はここまでにしましょう。